今日は創世記の3章1節から5節までです。創世記の3章1節から5節まで。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。今日の箇所に蛇が出てきます。この蛇はただのあの長細い腹ばいで動くただの蛇ではありません。これはサタンです。黙示録の12章9節から11節までを読みます。黙示録の12章の9節から11節。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いと共に、使いどもも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。アーメン。ここに書いてあり、9節に書いてありますが、巨大な竜、悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇って書いてありますね。創世記1章の1節と2節の間に、何かギャップがあるのではないかということをかつて話しましたけれども、あの巨大な竜、悪魔とかサタンは天から投げ落とされて、そして地に今おります。この蛇はこのエデンの園においてエヴァを惑わしました。しかしこのサタンとかまた悪魔とか言われているもの、ちなみにこの9節の下の方に、中間の方にですね、悪魔というのはギリシャ語でディアボロス、これは反抗者という意味です。また、ディアボロスというのは誹謗するもの、抽象するもの、訴えるものという意味があります。また、サタン、これはギリシャ語でサタナスと言いまして、これは敵という意味です。この古い蛇、エヴァを惑わした蛇は誹謗中傷するものであり、また神様の敵でもあります。この蛇の訴え方、 蛇の惑わし方、これはですね、非常に狡猾です。まずですね、この蛇、サタンは人の心に、かき乱すものを起こります。エヴァはそれまで何の、やましいところもまた、思いのうちに汚れもなかったんですけども、蛇のこの言葉によって汚れが起きました。創世記3章の一節、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？神様が言われたのは、あなた方は園のどの木からでも思いのまま食べてよいなんですけども、サタンの言うことはわずか一言だけ違いますね。食べてはならない、神の言葉に 90% 神の言葉を使うんですが、しかし 1%、 10% だけ、ちょっと違うものを混ぜ込めて、そして人の心をかき乱していたりするんです。この悪魔とかサタンは本当に人の心をかき乱すことのプロです。特に人々がですね、本当に神様にあって喜んだり、神様にあって祝福を得ているのを、それを本当に歯ぎしりして妬ましくてしょうがないんですよ、ね、皆さんよくないですか？皆さんが礼拝を受けて恵まれた、ところがその礼拝の直後の時に、例えばね、あのお昼ご飯を食べている時とかに、なんか生徒はサタンが入った生徒の、サタンに惑わされた生徒の一言によって思いがかき乱されたりとか、ね、することないでしょうかね。あなた、私のものを盗んだねって突然言われたら、え、何のことだろう、私あれを盗んだのか、これを盗んだのか、ね、思いが突然言われてかき乱されたりするでしょう。そういうのがサタンの手口です。エヴァは突然ヘビに言われましたね。あなたは神様本当に言われたの、園のどんな木からでも食べてはならないと本当に神様言われたのですかって、ね、エヴァはこれによってかき乱されました。あ、どうしよう、なんか違うんだけど、ちょっとよくわかんない。でも神様のことを擁護しなきゃと。で、神様の言葉はなんだっけ、じゃなく、自分の考えを述べてしまいました。女は蛇に言った。まず、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。神様は何て言われたでしょうね。2章の16節です。あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。ところがエヴァの言葉は、私たちは園にある木の実を食べてよいのです、ね、なんか神さんが言われた全ての良いものの祝福が何か縮小された言い方ですね。このエヴァの言い方は、ここからエヴァは神様が何か、神様本当に全ての良きもので私たちを祝福して満ちたれしてくださったにもかかわらず、なんだかエヴァの心には神様何か、ね、そんなに気前の良い方と映らず、ちょっと神様の恵みが縮小されている感じですね。で、3節、しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたと。カエンさんが言われたのは何だったでしょうか。カエンさんは17節、しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。カエンさんが言われたのはこうでした。しかしエヴァの言ってるのは、あなた方それを食べてはならない、それを触れてもいけないと。触れてもいけないとまでは言ってないですね。あなた方それを取って食べてはならないとは言いましたけど、触れてはならないとは言いませんでした。ちょっとだけ神さんの言葉が濁って、そして何か神様を擁護するかのような、ことを付け加えられておりますね。そしてまたエヴァの言葉によると、 あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。死ぬといけないからとは、神様はそんなにやわしい表現では言ってないですね。神様はそれを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと仰せられました。このエヴァの言い分だと、なんだか死ぬといけない、必ず死ぬではなく、もしかしたら食べても死なないんじゃないかっていう、そういう、なんか意図が感じられないでしょうか。エヴァの中の神様の言葉はかき乱されてしまっているんです。第2コリントの11章開きたいと思います。第2コリントの11章、3節と4節ですね、ちょっと読んでみましょうか。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりする時も、あなた方は見事に来られているからです。このコリントの人たちは本当に惑わす者たちに打たれ同士でやられて、それでも抵抗しない、あたかもエヴァがですね、蛇にやられて、そして思いが汚されている、それをほったらかしにしているかのようなのがコリントの人たちの様子なんですけれども、この3節に書いてある、思いが、あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと心配している。エヴァはですね、思いが汚されたんです。先ほどね、礼拝の後、誰かの一言によって書き乱されたりとか、そういうことが、ないでしょうかと、大いにありますね。実際にあるんです。サタンはそういうふうに思いに汚れを吹き込んで、皆さんのうちに撒かれた御言葉の 種をカラスみたいに飛んできてついばんで持ち去ってしまったりとか、そういうことを実際にするんです。皆さんの例え話は本当にそのまま今現実この世界において実際になされているんです。実際に御言葉の種をついばんで持っていくやつは確かにいる。でその場合、思いが汚されているんです。エヴァはどのようにして跳ねつければよかったでしょうね。御言葉は御言葉で切り返すんです。イエス様のね、荒野で試みを受けた時、イエス様は3回試みを受けましたけれども、3回とも御言葉で跳ねのけましたね。何々と書いてあると。だからエヴァはこの時、サタンに、あなた方は園のどんな木からでも食べてはならないと神は本当に言われたのですかって言われた時、エヴァはなんて答えるのが模範解答だったんでしょうね。それは御言葉そのまんまにを述べて、そしてアーメンと言えばよかったんです。御言葉にアーメン。蛇よ、神はこうおっしゃられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと神は仰せられました。アーメン。そう言って切り返せばよかったんですね。いくらですね、その頭の中で弁論を思いついて神を擁護しても、サタンそんなのへとも思っちゃいないです。むしろ、あ、こいつは御言葉があやふやだなと逆にですね、つけ込んでしまうんですよ。だからサタンに対しては、皆さんの力で対抗するんではない、皆さんの弁論の巧みさでも、また知識で切り返すのではない、 御言葉で切り返して、そしてその御言葉に対してアーメンと自分の信仰を表明して宣言すれば、サタンは逃げ去っていくんです。
アーメン。
悪魔に対しては、まず神に従いなさい、それから悪魔に立ち向かいなさいと、ね、書いてありますね。ヤコブ書、この順番が大事です。まず神に従い、そしてサタンに立ち向かうことです。さて、エヴァの信仰がちょっとグラグラしているのを見て、なんだかエヴァが神様のが何か良いものを出し惜しみしているような感情があるのと、また、もしかしたらその木を取って食べても死なないんじゃないかという希望があるのを、この蛇は見ました。エヴァが言った言葉3節、園の中央にある木の実についてって書いてある、言ってますね。カイさんが言われたのは、園の中央にある木を取って食べてはならないではなく、善悪の知識の木から取って食べてはならないでした。ここにはね、善悪知識の実とエヴァ言ってないですね。園の中央には何があったか、9節、2章9節、園の中央には命の木、それから善悪の知識の木と生えさせた。園の中央には命の木もあったんです。ところがエヴァは命の木のことを言ってないですね。皆さんも神さんが与えてくださった命の言葉、それをいただいているのに忘れてはいないでしょうか。あたかも神様がくださったものは善悪、取って食べてはならないものだけだと思ってないでしょうか。神様は皆さんにですね、あらゆる良きもの、あらゆる祝福でもって満ち足らせようとしておられるんです。でも人間は何かとそのしてはならないと言われたその一つのことを見入ってしまいがちです。それでエヴァは惑わされてしまいました。蛇は、4節、そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。ね、御言葉完全否定してますね。神さんの言葉の真逆をここで蛇は言いました。蛇はですね、まずエヴァに揺さぶりをかけます。人に揺さぶりをかけます。そしてこいつは揺さぶれる、こいつは動揺してると見て取ったら、御言葉の完全否定で向かってきます。あなたは決して死にません、あなたは父や母を敬わなくても全然 OK、 むしろ自分の好きなように生きればいいとか、神なんかいないんだよとか、ね、完全否定で揺さぶられたものはそのようにして惑わされてしまいます。5節、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。これがサタンの本性です。サタンの本性は、サタンが人を惑わすそのやり方は、あなたは神のようになれるということです。ニューエイジの思想はそうですね、人間は一人一人が神なんだと、でそれでそれに気づいていないだけだから、能力開発していけば神になれる、それがニューエイジの思想です。サタンの、これがサタンの本性です。今度はイザヤの14章を開きます。イザヤの14章の12節から15節、イザヤの14章の12から15、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破ったものよ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。 しかしあなたは黄泉に落とされ穴の底に落とされる、はい、ここで、明けの明星すなわちルシファーサタン、このサタンの本性は天に昇ろう、遥か上に私の座をの上げよう、意図高き方のようになろう、つまり神のようになろう、上にのし上がろう、人々の上に上がろう、これがサタンの本質です。サタンのやり方これです。人々に心にささやきかけます。あなたを有名にしてあげよう、あなたのその力を増し加えてあげよう、奇跡的な力をあげようとか、あなたのその賛美の歌声であなたを有名にさせてあげようとか、そういうふうに人の心をですねくすぐります。人の名誉欲をくすぐる、これがサタンのやり方。ところが私たちはどうあるべきでしょうね。私たちはキリストの御前に低くあるべきです。私たちはキリストの花嫁として主人であるキリストより上に上がろうとしてはなりません。私たちはキリストの御言葉そのものをそのまま述べ伝えるべきです。このサタンのやり方を、今日見ることができました。そしてその対処方法は御言葉をそのまんま述べて、そしてそれに対してアーメンと信仰告白すること、これです。皆さんどうか皆さんの主人であるお方、このキリストの御言葉にしっかりとアーメンして、そして御言葉を蓄えて、そしてサタンのあらゆる誘惑に対して対抗することができるまでに霊的に強くなる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。愛するイエス様、今日この蛇のやり方、サタンの惑わし方を見ました。まず最初に 90% ほどの御言葉そのままと、そしてそれに 10% ほどの汚れを混ぜて私たちの心をかき乱し、私たちの見出された心に動揺したのを見て取ると 100% を御言葉に反論して、そうしてそれを実行させようとする、そのやり口を見ました。私たちがサタンのこのような手口に無知であることがありませんように、このサタンの策略にしっかりと対抗できるように、私たちのうちに御言葉が豊かに住まわせられ、御言葉を信仰を持ってアーメンとし、そしてイエス様がサタンを追い出したように、私たちの御言葉によってサタンを追い出すことができますよ。それほどまでに私たちの心を強くしてください、信仰を強くしてください、御言葉を純粋に蓄えることをさせてください。この新しい一日、主はあなたの御言葉によって歩ませて、ただあなたの御言葉にアーメンして、その信仰の内を歩むことができますように。今日ゴスペルアボイスがあります。どうかそれに備えて私たちがしっかりと心備えをし、また体もしっかりと休ませ、しっかりと元気づけ、そしてそれに臨むことができますように。参加する一人一人の上にあなたの臨在と祝福がありますように。そこに来る一人一人が豊かな恵みをいただきますように。また仕事などで参加できない一人一人の上にも、その仕事があなたにあってますます豊かな祝福を得ますように。どうか体調の弱い生徒たちがありましたら、あなたが癒しの御手を置き、休ませ、回復させ、健やかで元気に過ごすことができますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
神に従いなさい。その次が悪魔と戦いなさい。 神に従わない者がと悪魔と戦おうとするとき、それは絶対に負けるに決まってます。主よ、だから私たちがまず従うこの法則、それによって立ち向かう、その力を養うことができますように。まず神に従うものでありますように。主よ、私たちを従う力を与えてください。御言葉を豊かに住まわせてください。主は言いました、私の言葉があなた方の中にありますが、何でも求めなさい、するならば与えられると、その通りすると。この御言葉、それを私たちが住まわすときに 100% 混じりけないイエス様の御言葉を住まわすことができますように。エヴァのように分かっているようで分かってない、そういう御言葉を住まわしたときに、私たちは何でもという領域には入ることはできません。だから主よ、御言葉を住まわすときに正確に正しく私たちが住まわすことができますように。自分の中に住まわれているこの御言葉にまず従順する、そして悪魔に立ち向かう、そして勝利をする、この法則を絶対に譲ることなく私たちが守り抜くことができますように。主を助けてください。昨日の学びでも私たちは本当に主の御言葉を聞いて、その聞くときは早く聞き、そして語るときは遅く語り、怒ることも遅くしなさいということでした。わからないときは、主、わからない、私には質問しないで、会話をしない、この手もあります、知ったかぶりをして会話をして、エヴァのように祝福をもろとも忌まわしいものに渡してしまうようなことがないように、主よ、私たちをあなたが今締めてください。今日も正しいあなたの御言葉を正しく豊かに住まわせて、そしてこの御言葉のゆえに私たちの霊も肉も豊かに祝福されますように、私たちの杯があふれますように。主よ、私たちを助けてください。世界中の教会を主よ、あなたが整えて祝福してください。世界中のメッセンジャーをあなたが油を注ぎ働かせてください。世界中のあなたの愛する子供たちを今日も霊において、また肉において、思いと心において、見ることにおいて、聞くことにおいて、語ることにおいて、歩むことにおいて、行うことにおいて、主よ、あなたの御心が天になることく一人一人もなりますように、あなたの力を与えてください。今日コスペルアボイスの時間です。主よ、そこにおいて私たち一人一人が霊と誠を尽くして、主に霊における賛美を捧げることができますように助けてください。今新潟の方に主よ、あなたの素晴らしい祝福が与えられています。ヨルザのおばあちゃんを通して、主よ、近隣の方々、また親戚の一人一人、また一番身近にいるおじいちゃんまでも、 イエスキリストによって命の反抗が押されて、そしてみんながイエスキリストの救いに預かることができますように。イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。
イエス、
生きるのもイエスのために、死ぬのもイエスのために、我今生きても主のために、我今死んでも主のために。主よ、本当に最後の散り際を主のために、この命を全うするおばあちゃんでありますように。イエス様が整えて祝福してください。あなたの命で貫いてください。主はそうしてくださることを感謝いたします。今日も天聖教会のすべての兄弟姉妹を一人のように守ってください。そしてあなたの御心にかなったものとして産んで増えて地に満ちることができますように。そして征服して従わすことができますように。イエスよ、助けてください。一人一人がイエスキリストの脇腹に収められている本当に良き乙女として歩むことができますように。イエス様、助けてください。あらゆるところにおいて私たちを見守り祝福して、私たちの杯をあふれるように満たしてくださる。天と地とその下において誰も逆らうことはできない。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。